天のお父様、あなたの恵みを覚えて心から感謝いたします。今日このようにして誠実の礼拝を備えてくださり、このようにして敬愛する啓示方先生方と共に礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。雨の中ではありましたけれども、一人一人を守ってくださり心から感謝いたします。主よ、今日このところで捧げられる礼拝が主に喜ばれるところとなりますように、礼と誠をもって礼拝を捧げようとしておられる私たち一人一人に、主よ、あなたが根性に激しく迫ってくださいますように切にお願いいたします。外は本当に激しく雨が降っておりますけれども、本当に根性の礼拝において聖霊の雨がこの場に豊かに降り注がれ、本当に私たちを主の恵みによってバプテスマしてくださいますように切にお願いいたします。今から弱き者が御言葉を取り継ぎますけれども、このしもべの上に上よりの恵みの力を豊かに降り注ぎ、本当に語らなければならないことを大胆に語ることができるように導いてください。今朝このしもべではなく、このしもべを通してイエス様が先頭に立って御言葉を語ってくださり、その御言葉によって私たちの魂を慰め励まし強めてくださいますように切にお願いいたします。今日の礼拝をすべて主の御手に委ねます。素晴らしい主の栄光が表されることを期待して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。今日もこのようにして聖書の御言葉を共に分かち合うことができ感謝です。日中間合同世界宣教リバイバル聖会第51回目の聖会を来月に控えておりますけれども、この集会は聖霊充満の恵みに預かる大事な機会です。この時間、聖霊に満たされることがどれほど私たちにとって大事であるかということを、今日皆様と共に聖書から分かち合っていきたいと願っています。先ほどイ・ドンハ執事に使徒言行録2章の1節から4節を読んでいただきました。ペンテコステ収穫感謝祭の時に120名の者たちに聖霊が下りました。そしてリバイバルの火の中で初代教会が誕生していくようになりました。このことが起こる背後には猛烈な祈りがあったということを私たちは知っています。アメリカの有名な神学者チャールズ・フィニーは言っています。リバイバルは奇跡ではないと、起こるべくして起こったのです。このペンテコステの事実が私たちのこの教会に起こっていかなければなりません。そのために来月8月9日から12日にかけて行われる聖会が備えられているわけです。聖会に向けて現在40日の連続祈祷会が継続されています。祈りを満たして聖会を迎えていきたいです。そして聖会において私たちは何とかして約束の聖霊に預かり、伝道の力、祈りの力、愛の力、また主に献身する力を受け取っていきたいのです。イエス様は言われました。ルカ伝12章の10節において、人の子の悪口を言う者は許されるが、聖霊を冒涜する者は許されないのだ。マタイ伝12章では、人の子に言い逆らう者は許される。しかし聖霊に言い逆らう者は、この世でも後の世でも許されることはないのだと、はっきりとおっしゃいまして、聖霊の恵みを本当に軽んじることがないようにと戒められました。それでは聖霊とは一体どのようなお方でしょうか。いろんな視点から語ることができるんですけれども、短く3つのことを今日語らせていただきたいと思います。1、聖霊はどういうお方か。聖霊なるお方はイエス様の十字架を指し示す霊です。聖霊の恵みに預かるというのは、使徒言行録に記されている通り、単なる感動感化ではなく聖霊のバプテスマを受けるということです。先週バプテスマ式がありましたけれども、あの時のように全身全霊を主の恵み、主の命によって浸されることです。満たされることです。そして聖霊を受ける時、あのパウロが必死に伝えようとした十字架につけられているイエス・キリストのお姿が明確に私たちに指し示されてきます。その結果、私たちの罪が示されて悔い改めが私たちのうちに起こっていきます。聖霊の恵みに預かるということは、 全身全霊イエス様の十字架の恩賜に預かるということです。福音の本質とは何でしょうか。それはイエス様の流された十字架の恩賜塩です。聖霊を通して注がれるイエス様の十字架の血塩が私たちの罪を根本から清めていきます。そしてイエス様の流されたその十字架の恩賜は私たちの罪を清め、それだけにとどまることなく罪の力、罪の呪いから私たちを解放していきます。聖霊十万の恵みに預かるとき、私たちは内側から変えられていきます。私たちが憎む者から許す者へ、敵のために迫害する者のために祈る者に本当に作り変えられていきます。イエス様は祈られました。十字架の上で父よ彼らを許したまえと、そのように祈ってくださいました。聖霊を通して私たちはイエス様のその十字架のお姿を斧が魂に刻みつけていくのです。この十字架、イエス様の十字架を明確に指し示す聖霊様、主の御思いを私たちに運んでくださる聖霊なるお方、イエス・キリストの霊である聖霊なるお方を日々全身全霊をもってどこまでも追い求めていく、これこそがイエス・キリストを救い主と信じるクリスチャンの生き様です。2番目、聖霊はどのようなお方か。聖霊は宣教の霊です。使徒言行録2章1節から4節まで読んでいただきましたけれども、この後ペテロが大胆にイエス様のことを証ししたとき、聞いていた人たちの心がえぐられまして、いても立ってもいられない状態に陥りまして、そしてペテロに対して人々はどうすればいいですかとペテロに尋ねました。そしてペテロは言いました。悔い改めてバプテスマを受けなさいと、そのように勧めました。この勧めに応答して3000人の者が仲間に加わりました。無学のただ人が語る宣教の言葉に権威と威力が与えられていたのです。このような力ある宣教の言葉が今私が牧師として皆様と御言葉を分かち合わせていただいておりますけれども、このような力ある宣教の言葉が牧師だけではなく、キリストイエス・キリストによって救いの恵みに預かった私たち一人一人に全員に与えられ、大胆にイエス様の十字架の贖いの御業をこの霊的に喰らい、この日本において大胆に語り伝えるものに作り変えられていきたいのです。いつも語られますけれども、1969年中国で文化大革命が起こりましたとき、そのとき多くのクリスチャンが捕らえられて苦難に遭いました。そしてその中でイエス・キリストに対する信仰を守って殉教した人が多くいたと聞いております。その中で生き延びて最後まで死を明かしした人がいます。いつも語られるママクワング先生です。彼女はイエス様のことを伝えたために捕らえられ、やがて死刑の判決を受けました。そして多くの人と共に死刑執行台に連れて行かれました。そして一斉に銃弾が放たれ、その場にひざまずかれた死刑囚がバタバタと倒れました。しかしその時、ママクワング先生に向けられた銃弾だけが当たりませんでした。しかしそれでは終わりませんでした。その後ママクワングに対する闘争集会が開かれるようになったのです。打倒ママクワングを叫ぶ紅衛兵たちの中に立たされて、そこで裁判が開かれ、その後すぐに死刑の執行が控えていました。このような究極の状況の中で、見せしめとして、一緒に捕まえられた夫がその会場に来ていましたけれども、その夫が叫びました。何と言ったか。体を殺しても魂を殺すことのできない者たちを恐れるなと、そのように叫んだというのです。その叫びを聞いたとき、上よりの恵みの力が迫ってきたというのです。ここで倒れてはいけない、イエス様のことを証ししなくてはならないと、そのような思いが迫ってきて、聖霊の恵みが圧倒的に望んできたことが分かったそうです。その後首にロープがかけられて、いよいよ死刑が執行されようとしたその時、聖霊の感動を受けたママクワングが、待ってください待ってくださいと 叫びました。そして最後に一言だけ発言させてくださいと懸命に叫びました。すると執行官が、何か言い分があるなら言えと最後のチャンスが与えられました。それで言いました。なぜ私を死刑にするんですか。私は何一つこの国の律法を破ってはいません。国家に反逆したことはありません。そのように言いますと、その執行官が、お前はイエスを信じているではないかと、そのように言います。すると反論します。信教の自由はこの国において認められているではありませんかと。すると執行官は、なぜお前は禁じられている伝道をするのかと。その時聖霊が導かれるままにママクワングが語りました。自分の体験を語りました。私は単にイエス・キリストを知識として知っているのではありません。このイエスというお方は私を罪から救い、病を癒されました。私はイエス様をこの目で見たのです。でイエス様をこの体で体験したのですと。このことを語った時、予期せぬことが起こりました。その集会の指導者が突然、そんならお前が信じているイエスというお方は、イエスとは何なのか弁明してみろと言ったのです。福音を語る絶好のチャンスが訪れました。そしてママクワングは手を後ろに縛られて、体を前に90度折り曲げた格好で、裁き台の執行台の上に集まった、執行台に集まった人々に語り始めました。そこにいた人たちは共産党の幹部、紅衛兵のリーダーたちでした。そしてママクワングは声の続く限り福音を語りました。20分30分語ったのでしょうか。そうではありません。縛られたまま、体を90度に曲げたまま、なんと3日3晩イエス様のことをひたすら語り続けたというのです。その時全く疲れを覚えなかったというのです。ママクワングは何を語ったのでしょうか。イエス様の愛について語りました。イエス様が人の子となってこの地に来られたことを語りました。イエス様が十字架の上で私たちのために死んでくださったこと、そして復活されたことを語りました。そしてイエス様が天に昇られたことを語られました。そしてイエス様は最後この歴史を完成されるために必ず再臨されることを語りました。そして天国の希望を語り、地獄の恐ろしさを語りました。でやがて最後に新天新地が来るとき、最後の裁きが行われることを語りました。そしてその場で人々に訴えました。どうか皆さんも私と同じようにイエス・キリストを信じて永遠の苦しみから逃れ、永遠の命、永遠の喜びを得ることができますようにと。もうその場は聖霊様が圧倒的に支配しておられました。でその言葉に心を動かされた者が多くいたというのです。紅衛兵の者たち何百人もおりましたけれども、そのうちの100人以上がイエス・キリストを受け入れて改心し、そしてその後紅衛兵を辞めて福音伝道者へと変えられたというのです。またその場には共産党の幹部の夫人たちもいっぱいいました。それでママクワングに同情して言います。語るのはやめなさい、そうしないとあなた殺されますよと。しかしママクワングは言います。もし私が命を失っても皆さんの魂が救われるならば命を惜しいとは思いませんと、そのように大胆に宣言をしました。主の霊に満たされ、三日三晩縄に縛られたままイエス様のことをひたすら語り続け、結果集会の担当者であった共産党の高官が心を動かされて、その後死刑は中止になりました。その後共産党の高官の妻がママクワングのところにやってきてもらって祈ってもらい、末期のがんがなんと癒されて、癒されたその彼女も悔い改めて力強くイエス様のことを述べ伝える人に変えられたと、驚くべき主の御業が記されています。ママクワングの語ったその言葉は聖霊を通して生ける神の御言葉として、聞く者たち一人一人の魂を打ち貫いていったのです。今日使徒言行録2章を読んでいますけれども、きっとペテロの語った言葉もこのような威力、権威を持っていたのでありましょう。人間の言葉は一時の感動を与えても すぐに消えていきます。しかし主イエス様の語られた御言葉はその人の心を打ち貫き、その人の人生を導き、その人の生き方を革命的に変えていきます。私たちは聖霊によって生ける神の御言葉を語るものとなり、生ける神の御言葉によって私自身が強められ、生かされていくものになっていきたいのです。使徒言行録を読んでみますと、宣教の霊である聖霊様が激しく望まれたその時から世界宣教が始まっていくようになりました。聖霊が下ってきた時、自分自身のことだけではなく、巷でイエス様のことを知らずに滅びの道をまっしぐらに歩んでいる人たちに対する、その魂に対する熱情が与えられたのです。福音書を読みますと、イエス様の身思いは打ちひしがれて倒れている人たちに向けられていました。その人たちを見て何とかして助けたいという団長の思いでイエス様の心は満ち溢れていたのです。今回ボンナム教会の生徒方が多くの犠牲を払ってこの教会で伝道してくださいました。本当に暑い中、また激しく雨の降る中を熱心にコリアンナイトのチラシを配って伝道してくださいました。木曜日、私がマイクロバスを運転しまして、高宮駅、平尾駅、また西鉄役員駅、そして地下鉄の役員大通駅に、分かれていただいてチラシを配っていただきました。そして平尾駅で6名の方を降ろして、じゃあここでお願いしますということでチラシを配っていただきました。そして、しかしチラシを配布していたときにどうも誤って西鉄駅の構内に入ってしまって、そこでチラシを配ってしまったようでありまして、駅員がクレームを入れまして、それでなんと警察に電話して、私が迎えに行ったときは警察がやってきて、ウォンダム教会のその生徒たちに、注意をしていました。ああしまったなと思いました。ウォンダム教会の皆さんに申し訳ないなと思いました。それでバスに乗っていたキム・チヨン宣教師がバスを降りて、警察官の方に事情を説明して事なきを得てすぐバスに戻ってくることができたわけです。それで帰ってきてこのように言われました。警察がもう本当にもう鬼のように怒ってですよ、注意していたんですけれども、ウォンナム教会のメンバーはですね、それにひるむことなく、その怒って注意している警察官に対して、コリアンナイトがあるから来てくださいと、そのようになんとチラシを配っていたというのです。受け取ってくれたかどうかは分かりませんけれども、その伝道スピリットに本当に私は感動しました。アメン。日本人から見る韓国の人、韓国から見る日本の人、だいぶ違いがあると思います。考えの相違があると思います。私たち日本人が考えている以上に、韓国の方は日本人に対していろんな複雑な思いがあると私は察しております。今回宣教に来られた方お一人お一人、日本に対していろんなさまざまな思いがあったと思います。しかしイエス・キリストの愛、聖霊の愛が彼らを捉えていたのです。彼らの心と魂をイエス様の十字架の愛が凌駕していたのです。そして何としても一人の失われている魂に向かっていきたい、何とかしてイエス様のことをご紹介したい、彼らの中に生きて働いておられるイエス様の情熱が、怒って注意している警察官にもチラシを渡してぜひ来てくださいと、そのように言わせたのです。そのような行動に突き動かしていったのです。彼らの真実な宣教の姿を見ながら、聖霊に満たされることがいかに大事かということを本当に思い知らされました。それで彼らの真実な伝道の姿が本当に尊かったです。そして私にも宣教の霊を本当に強く強く注いでくださいと、私は本当に祈らされました。聖霊が下るとき、主イエス様の団長の身思いが私たちに迫り、このイエス様の福音を本当に伝えたいというその熱情が我々の魂に燃え上がって、それが抑えられなくなって伝道に突き動かされていくのです。使徒言行録の弟子たちがそうであったように、今の私たちもそうでなければならないし、主イエス様は私たちに伝道に立ち上げることを本当に願っておられます。そして私たちがこの時から宣教のために立ち上げることを本当に期待しておられるのです。主の願いに応答する私たちとなっていこうではありませんか。3番目、聖霊はどのようなお方でしょうか。聖霊はイエス様の身思いを 私たちに運んでくださるお方です。私たちは日々の生活の中で迷います。日々の生活の中であれかこれか日々決断を迫られます。そのような中で本当に何が正しいのか、どの道に進むことが本当に最善なのか、それは私たちではなくイエス様がご存知です。主イエス様は今も聖霊を通して私たちの魂に語りかけてくださいます。主の御思い、主の御心に生き抜くこと、これがイエス・キリストを信じる者クリスチャンの聖ではないでしょうか。賛美歌の中に主にすがる我に悩みはなしという賛美がありますけれども、これは主イエス様の御思いに生きた人の信仰告白ではないでしょうか。主イエス様の御思いに生きるために聖霊の圧倒的啓示がどうしても私たちに必要です。イエス様に従い通した世の生徒たちは皆そうです。聖書に出てくるあのダビデもそうでした。戦争が来た時主に尋ねました。どうしたらいいでしょうか。主は答えてくださいました。真正面から攻め込め、あなたは勝利するだろう。事実勝利を受け取りました。次の戦いが迫ってきました。ダビデは主に祈りました。主をどうしたらいいでしょうか、どうしましょうか。すると主は語られます。背後から回れ、そして攻撃せよ、そうすれば勝てる。主は戦いの方法をその時その時で教えてくださり、ダビデは確実に勝利を受け取っていきました。パウロもそうでした。パウロはアジアで伝道をしたいと願った時、それは主の御心ではありませんでした。ヨーロッパに対する宣教を主なる神は本当に急いでおられたのです。聖霊様はパウロを導いてくださり、アテネ、コリント、フィリピ、マケドニアに向かわせたのです。主の導きに従って歩んだ結果、大きな迫害もありましたけれども、素晴らしい主の栄光がそこにおいて表されていくことになりました。また武田先生の恩師であるメーベル・フランシス先生は戦前日本に来て伝道してくださいました。第二次世界大戦が始まる直前、アメリカに帰るか、それでも日本に留まるか、究極の決断を迫られた時、主イエス様が幻を持って迫られました。犬同士が吠え合って互いに飛びかかろうとしていたけれども、紐でしっかりと抑えられていた。その時主の御声が聞こえてきました。これはアメリカと日本だ。私が許すまで戦争は始まらないし、戦争が起こっても私はあなたを守る。だから日本にとどまれ。あなたにはまだ日本で使命があると。この言葉に信頼して文字通りまさに命を懸けて最後まで日本にとどまって、徹底的に十字架の愛を持って日本の魂に仕えてくださいました。私が老人ホームで働いていた時、職員がですね、善意でここはこうしてみたらどうでしょうか、ここはあのようにしてみたらどうでしょうかと、進言いたしますと、それでカッとなって、うるさい、自分のことは自分が一番分かっとると、お答えになる方が少なからずおられました。だけど自分のことが分かっている人って結構少ないです。どうすればよいか分からないからみんな苦労しているんです。本当の自分というのはイエス様との決定的出会いによって分かります。我と汝の関係が保たれているときに私は一体何者かということが分かってきます。私たちは日々聖霊を求めて祈り、聖霊を通して何とかして主の御声を聞き取っていきたいです。そしてたとえ主イエス様が語られた言葉が、主イエス様が指し示された道が困難な道であっても、信仰を持って主の導きに従っていきたい。そして主の導きに従うとき、主イエス様は従う人を本当に支えてくださり、決して恥をこむるようなことを主はなさいません。主イエス様がすべてを握っておられます。主の細き小さき御声を聖霊を通して本当に聞き取りまして、聖霊の力に押し出されて、私たちは主イエス様の指し示される道を歩み、生涯信仰を主の恵みによって全うしていきたいと切に願います。このような本当に3つほど述べましたけれども、この他にもいろいろあるんですけれども、聖霊様の素晴らしいお働きは、このような素晴らしい聖霊様を日々瞬間瞬間受け取って生活するということは、クリスチャンとして歩む上で極めて重要な事柄です。聖霊充満の中に生かされる、これこそが クリスチャン人生そのものなんです。今日の聖書の箇所を読みますと、一節に五旬祭の日が来てと書かれています。この日に聖霊が下ったんです。五旬祭、これは収穫感謝祭なんですけれども、この日に麦ではなく魂の大収穫が起こるようになりました。このペンテコステ、このリバイバルというのは何か前触れもなくいきなり起こったかというと、そうではありません。冒頭に述べたより、でその背後に凄まじい祈りの積み上げがあったわけです。その様子は使徒言行録一章に記されています。弟子たちはイエス様のご命令に従って、復活されたイエス様のご命令に従いまして、エルサレムに留まっておりました。エルサレム、それは弟子たちが徹底的に敗北した、決して居心地のいい場所ではありません。しかしエルサレムから離れずに、聖霊を本当に下すからというその約束の御言葉を握って必死に祈っていたのです。五旬祭の日が来て、これはいつも語られます英語でフーリーカムとなっておりまして、ギリシャ語においてもシュンプレロースタイという言葉が使われており、満了する、満ちるという意味です。五旬祭の時が満ちたのです。五旬祭の背後で祈られていたその祈りが神の応答船に達した時、主なる神のくすしき御業を120名の者たちは拝していくようになりました。神の時を生き抜くということは、神の言われた時に信仰を持って、そして希望の忍耐を持って祈って、そして応答していくことを言うのだと私は考えています。神の御業を拝するためには、こちらの側において本当に忍耐が必要です。ある先生がこのように言われたそうです。リバイバルは99度では起こらんと、100度にならんと起こらんと、そのように言われたそうです。お湯が蒸気になるほどに質的変化がもたらされるほどの、そのような祈りが、真剣な祈りが必要だと言おうとされたのだと思います。極めて深い、そして重たい言葉だと私は捉えました。どこかで犠牲を伴うほどの突き詰めた祈りで、あの PT4 サイズが言っている格闘的祈りがなされていないと、本物のリバイバルは起こらないということを言おうとしたのだと思います。日本においても過去何度もリバイバルが起こりました。これらの聖霊降臨の現実において共通していることがあります。それは背後において猛烈な祈りが捧げられていたということです。先ほども紹介しましたけれども、チャールズ・フィニーが言っています。リバイバルは奇跡ではないと、ちゃんとした方法を用いれば結果を得るのだと、そして有益なものを手に入れるのは簡単じゃない、難しいんだと、リバイバルは種まきなんだと、種まきをせずに収穫などあるはずがないと、リバイバルを神に任せていてはいけないんだと、リバイバルが起こるとき何が起こるか、信仰が後退していたクリスチャンがリニューアルされるのだ、聖書の真理が分かって伝道に対する心が与えられるのだと、主の愛に満たされるのだ、大きな叫びを持って主に憐れみを求めるならば、罪と罪の力からの解放は起こっていく、内側から勝利が与えられる、この世の魅力は私たちから減退していく、アレッサンダー者たちの心も救われ変えられるのだとはっきり言っています。滝田博先生が熊本で、クリスチャンになった時、熊本愛染教会ではリバイバルが起こっていたと聞いています。そして牧師ではない、信徒一人一人、小塚さんや高井青年をはじめとする信徒たちが本当に聖霊に燃やされ、宮殿の情熱に燃えて宮道社会を開き、熱心に祈り伝道していたと聞いております。ペンテコステ、これはいつも語られます、教会の誕生日です。私たちの使命は何でしょうか。救われた者の使命は何でしょうか。それは伝道することです。そして愛する者を救いに導くことです。そのためにお祈りすることです。それだけではなく、救われた者が本当にトレーニングされて主の御用をする者へと立て上げられていくことです。そして多くの者が天国に行けるように導くことです。ピーター・ワグナー博士という方が、ライジング・リバイバルという本の中でこのように言っています。リバイバル、これは我々が作り変えられて終わりではない。 並行して伝道牧会がなされていかなければならないと。多くのリバイバルは長続きしない。なぜか、そのフォーカスがクリスチャンであるものに向けられているからだ。リバイバルが起こると神に対する信仰が強くなるだろう、神との関係が強くなるだろう、礼拝で主の臨在を経験するだろう、癒しが起こるだろう、壊れた家族との関係が修復に導かれるだろう、財的に祝福されるであろう、御言葉に対する植え替わりが起こるだろう、友との和解が起こるだろう、許しが起こるだろう、私たちが清められるに違いない威厳の賜物が与えられるだろう、リバイバルが起こるとき、いろんなもの、多くのものが与えられるだろう。これは素晴らしいことだ。しかし、この部分だけにとらわれていてはいけない。このような考えを持っている人がいる、結構いる。どのような考えか。まず、今いるクリスチャンを磨き上げなければならない。神との歩みが深められなければならない。それがなされたときに初めて全世界に出ていって、福音を伝えることができると。実はこのような考えにとらわれている教会が多いのだ。これをブレスミーシンドロームという。とにかくこの私を祝福してください、正しいことを言っていると同時にそうではない一面がある。確かに私たちにリバイバルは必要だ。しかし我々が祝福されてから出ていこう、信仰が強められて回復が与えられて威厳が与えられて出ていこう、これは正しくない。これは非常に危険な考え方だと。アルゼンチンでリバイバルが起こったとき、その中心にいたのがカルロス・アナコンディアというリバイバリストでした。彼は生粋の伝道者でした。徹底的にそのとき伝道ということからにフォーカスが当てられていました。そして、オマール・カブレラという先生がこのように言ったそうです。多くのリバイバルは起こっても長続きしない、衰えていくのだ。なぜか、ブレスミーシンドロームに陥っているからだと。恵まれた、祝福された、これと同様に、それと同時に根本的な目的、救われた私を通してさらに多くの人が救われ天国に導かれていく、この目的を決して忘れてはいけない。伝道が最初であり伝道が最後である。決して私たちはブレスミーシンドロームに陥ってはならないと、非常に鋭い指摘です。今回ウォンナム教会の生徒方の働きを見て本当に思わせられたことがあります。それは私たちが救われて恵まれることと伝道の事柄は同時進行でなければならないということです。私たちは何とかして今回の聖会において聖霊充満の恵みに預かりまして、主の宣教の技に用いられる器に作り変えられていきたいです。使徒言コロク1章を読んでいますと、120名の者が一緒に集っていたと記されています。イエス様は多くの人たちに復活されたご自身の姿を表してくださいました。そしてエルサレムを離れるなという言葉を多分120名以上の者が聞いていたと思います。絶対聞いていたはずです。しかし実際に残っていたのが120名だったのです。繰り返し述べますけれども、来月開かれる聖会において我々は何とかして聖霊の力を受け取ってまいりたいと切に願います。私たちキリスト者は主イエス様から召し出されて選び出されたものとして、神の時が満ちるまでに祈り抜くための信仰の戦いに立ち上がっていきたいです。現在40日間聖会に向けて本当に祈りが捧げ続けられています。ぜひこの祈りの輪に加わっていただき、共に祈りを捧げ神の時を真剣に待ち望んでまいりましょう。ヘブライ人への手紙10章35節から39節の御言葉を読んで今日の御言葉を終わります。お聞きください。ヘブライ人への手紙10章35節、だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要です。もう少しすると来たるべき方がおいでになる。遅れられることはない。私の正しいものは信仰によって生きる。もしひるむようなことがあればそのものは私の心にかなわない。しかし私たちはひるんで 滅びるものではなく、信仰によって命を確保するものです。アメン。この世において、主イエス様に対する信仰を守り通す、これは簡単なことではありません。しかし私たちは主イエス様から与えられた信仰の確信を捨てるべきではありません。なぜか大いなる報いがあるからです。神は遅れられることはありません。主なる神は私たちの祈りに応えて御業を成してくださいます。それゆえに私たちは主にある希望の忍耐を持って祈りながら神の時をリバイバル聖会を待ち望んでいこうではありませんか。神の時が満ちてペンテコステが起こりました。リバイバルが起こりました。私たちの中に、また愛する者の中に、そしてイエス・キリストの御名によって建てられているこの福岡新生教会に必ずや神の時が満ち、来月開かれる聖会において聖霊の火が、リバイバルの火が点火していくことを願う次第です。そして聖霊に満たされて、どのような困難な事柄があったとしても、主イエス様にある喜びの中で、主の恵みの中で、勝利から勝利の人生を私たちは歩んでいきたいと切に願います。今日の御言葉が私たちの上に成就することを信じます。アメン。一言お祈りいたします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえ賛美いたします。今日も御言葉を持って私たち一人一人の魂に迫ってくださり、心から感謝いたします。足りないものの語る御言葉でありました。足りない部分が多くあったことを覚え、本当に主の前に悔い改めを覚えております。足りなかった部分はイエス様が補ってくださり、主イエス様が今日語りたかったことを私たちに 100% 今 200% 悟らせてくださいますように切にお願いいたします。聖霊の恵みを求めます。聖霊の感動を考えてはなく、聖霊のバプテスマを私たちに与えてくださいますように切にお願いいたします。で、最後まで主の御心に生き抜く私たち、主の栄光を拝する私たちとならせてくださいますように切にお願いいたします。今日の御言葉が私たちの上に成就することを信じて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。応答の賛美を下げ